はい、皆様こんにちは。脳科学イングリッシュトレーナーの塩浜直子です。本日はスペシャルゲストをお呼びしています。ミステリーパロットさんことミスパロさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ミスパロさんを私が知ったのはですね、まあ、Twitter 時代、今 X ですけれども、 Twitter で何か英語のニュアンスを例文も上げながらすごく分かりやすく説明されてる人がいると思ったら、それが全部ミスパロさんで、もう全てのツイートを 見始めたというか、そういうので知って、もうそのツイートが出るたびに、あ、もうこれ深く続いていたというケースなんですけれども、で今回ちょっとね、思い切ってインタビューさせていただけないかと言ったら、もう快諾いただいて本当にありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
では、ミスパロさんの簡単な自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。私は、エンタメ翻訳が本業なんですけれども、その傍らオンライン英会話、ライティング指導、プレゼン指導なんかを行ってます。で、ツイッターで英語の言い回しなども脇で配信してます。で、生い立ちを簡単にまとめると、アメリカで計30年、日本で20年、日本は東京一辺倒で、他は残念ながらほとんど知らないんですけれども、知りたい気持ちはとてもあります。アメリカは南部以外、西海岸、東海岸、中西部と一通り住んでます。でとりわけ幼少期を過ごした中西部には、ひときわ思い入れがあります。最近民主党副大統領候補のティム・ウォルスが中西部コミュニティについてよく話していて、学校が終わると近所の子どもたちと暗くなるまで遊んで、夕飯時にたまたま居合わせた家で夜ご飯をごちそうになるっていうのが暗黙の了解になってたって語ってるんですけれども、本当にそういう雰囲気 の子ども時代でした。
そうなんですか。
そうですね、シカゴなんですけれども、なので一番今でもアメリカです。自分の好きなところは中西部です。
なるほど。ミシェル・オバマもね、シカゴでしたっけ。
誰でしたっけ。
ミシェル・オバマ。
あ、そうですね、ミシェル・オバマはシカゴ の非常にいい黒人家庭 の出身ですね、
うん、なるほどなるほど。あ、そうなんですね。
はい、
幼少期はシカゴでということですか。
そうですね。で今回実は島直子さんの、いろいろと郵便番号とかをちょっとちらっと見させていただいて、私も実はすごく近くに住んでたんですよ。
本当に。
直子さんの近くのお家の一番近くの高校に通ってました。
トーリーパインズ。
そうです、
うちの娘2人ともトーリーパインズなんです。
そうなんですよ。
ちょっと興奮しちゃうとか。
私が通ってた頃から非常にいい学校でしたね。
そうですね、
アメリカのいわゆる国立公立高校の、非常にいい公立高校っていうのはこういうことができるんだってものすごく感銘を受けたぐらいいい高校でした。
いや、感動です。
本当にいろんないい学校はいろいろと私も行ってるんですけど、トトリパインズは本当にいいと思いましたね。今はどうか分かりませんが、あの頃もとても良かったです。偏差値は今もとても高いですよね。
そうですね、なるほど。わー、そうなんですね。日本は2年ぐらいですか。3年ぐらい、
全部で4年ですね。
あ、なるほど。
はい、
じゃあ高校は4年間まるまるトトリパインズに
行かれた。4年間まるまるです。はい、
そうなんですか。
ちょっとちょうど高校の、一番初めで編入したので、まあ、ちょっとかけてるぐらいですね。
あ、じゃあその後に国際日本に戻られた。
はい、で日本に戻って、国際キリスト教大学に編入して、あ、編入じゃない、初めから、帰国子女枠で入りました。
セプテンバーってやつですね。
そうですね。
夫が言ってました。
セプテンバーです、あそこも本当にのんびりしたところで、今までの私の人生の中で一番のんびりしてたのがあの時期ですね。のんびりしてるっていうことはいいことなんですけれども、逆にあんまり負荷をかけてないので、人間としてはそれほど成長してない時期なんですけど、まあ息抜きっていう意味では一番良かったかもしれないですね、あの時期。
なるほど。
はい、
専攻は何だったんですか。 ICU で
専攻は哲学です。 私は、人文科学科ですね、だから。
へえ。あ、じゃあもともとやっぱりそのなんて思想的なこととか哲学とかに興味があったんですか？
そうですね。そういった系統が好きですね、私自身。
なるほど。で、大学を終えて、その後は、
その後は日本で出版社に勤めていたんですけれども、
そうなんですか。
はい。で、当時ジェットプログラムっていう文部省の外国語青年招致事業みたいなのがあるんですけれども、それで日本に来ていたアメリカ人と交際してたんですけれども、その相手が日本でジェットを終えたものの、なんかあんまり不本意な仕事にしかつけないからアメリカに帰って MBA を取るって言い出したんですね。で、私も当時自分の仕事は大好きだったんですけど、何しろ恋愛中でちょっと理性を失っていたものです、なので、もうこいつを逃がしてなるものかということについていくことにしました、今考えてみれば本当に何の計画性もなくて、若気の至りとしか思えないですね。
いや、それもいいですよ。そんなもんですよ。
そうですね、人生なんとかそれでもなるものだなっていう気はしますね。
そういうことがあったんですね。
はい。で、はい、どうぞどうぞ。
どうぞどうぞ。どこに？
で、夫はウォートンっていうペンシルバニア の MBA プログラムに入って、今のトランプ大統領とかが行ったところですね。で、私もではっていうことで、同じペンシル大の哲学科で修士号を取ることにしたわけです。
あ、本当に。これは負荷がかかりましたね。
はい。
それは大変だったんじゃないですか、勉強とかが。
そうですね、 ICU でのんびりしすぎてしまったので、確かにその時点で追いつくのは大変でしたね。でもやっぱりそこで生きてきたのがトーリーパインズの授業ですね。あそこもやっぱり非常にきちんとしてるので、トーリーパインズのやっぱりでアナースとか、いわゆるいいプログラムに入ってると、結構そこで大学4年間日本でもまあなんとかついていけるかなっていう感じでしたね。
なるほどね。そうだったんですね。
はい。で、卒業してニューヨークに移住して、日本の大手商社のニューヨーク法人に勤務したんですけれども、ちょうどその時2001年の、実は昨日こっちはアメリカ9月11日で、アメリカ同時多発テロ事件があった時なんですけども、その頃ニューヨークにいて、数年間勤めた後で今度は、アメリカのコンサルティングカンパニーに、ちょっと移動して日本アジア向けイントラネットコンテンツの作成に携わってました。
なるほど、そっかそっか。
そしてそうこうするうちにまた妊娠して娘が生まれて、私はあんまり計画性がなくって本能に流されるタイプなので、家で子供と一緒にいられる仕事っていうわけでエンタメ翻訳に従事することになって、
あ、じゃあ流れでそうなった。特に
そうですね、特にそれを、そうですね、私も実は直子さん の略歴みたいのを拝見して、すごく字幕翻訳をされたいっていう抱負があったっていうふうに聞いて感心してたんですけども、私自身はそうではなく、結構人生の至るところでうっかりしてると英語屋さんの方に流されちゃうっていうのがやっぱり帰国子女の悩みだと思うんですよね、なので本当に自分がしたいことを守ってないと、どうしてもその便利屋に使われちゃう、英語と日本語の狭間のそういったものに。で、それが本当にしたい人はそれでいいんだけれども、そうじゃないとやっぱりそっちが楽、どうしても自分が得意なことなのでそっちに流れちゃいますね。で、その関係もあって、そんな感じでエンタメ翻訳、自分が好きなので、好きもあって、それが得意っていうことでそっちに流れていったんですけれども、でもやっぱり自分が得意でそんなに努力しなくてもできて、でやる出る仕事っていうのは、幸福ではありますよね。
そうですね、そうですよね。なるほどなるほど、
はい、
そっかそっか。じゃあそっか、じゃあ今もそのエンタメ翻訳を続けられて、英語を教えることになったいきさつ
の
流れだったんですか？
翻訳ってやっぱりすっ ごく孤独な作業なんですよね。
わかります。
一人で家でずっと行ってて、アメリカ生活ってやっぱり割に孤独じゃないですか。
孤独ですね。
日本人はどうしても。で、娘がいて、家に閉じこもってずっと翻訳をして、誰も大人に会わない、大人の会話が夫ぐらいとしかないっていう、やっぱりすごく気がめいるんですよね。で、ちょっと精神衛生上あんまり良くないし、あと私は目が弱いので眼精疲労にやっぱり悩まされて、なんかこう本当に健康にも精神的にもあんまり良くないなって思って、ちょっと日本人も恋しいし日本語も使いたいっていうことで、全く日本語をその頃はその翻訳でしか使ってなかったので、それでちょうどその時オンライン会話が普及して、翻訳の息抜きにオンライン英語講師をするようになりました。
ああ、なるほどね。じゃあ、ちょっと人恋しくてみたいな感じだったんですね。
そうですね。本当にその時は生徒さんに助けられましたね。ただ話すだけなんですけど、自分の中にあるもう一つの言語を使いたいっていう欲求っていうのは人はすごく強いと思うんですよね。
確かにそうですよね。なるほど。そっか。じゃあ、それにちょっと絡めてなんですけれども、そのオンライン英会話を教えるまではほとんどが英語であったと。それは頭の中も英語がほぼ、なんて言うんでしょう、100%になってしまってたんですかね。
そうですね。家庭内の会話が100%英語、まあ、私は娘には日本語で一生懸命話しかけてるんですけど、娘からは返ってこないので、あまり会話は英語100%で、やっぱりニュースとか読書なんかもほとんどインプットが100%英語だったので、どうしても英語に頭の中もなってしまいましたね。
なるほどね。そっか。じゃあ、その、まあ、幼い、日本語がすごく強かった時期っていうのは幼い頃あるんですか？それとも最初。
幼少期はこっちだったので、ただうちの両親は日系企業の駐在員だったんですけれども、実はそれほど英語は喋れたわけではないんですね。日本人としてきちんと勉強は、特に父親とかはすごく勉強してきたと思うんですけど、やっぱり会話の方はそれほど強くなかったと思います。なので、やっぱり家庭内の会話は完全に日本語だったので、そういった意味でやっぱり日本語は、私の日本語は助けられましたね。家庭内が完全に日本語だったので。ただやっぱり直子さんもご存知と、ご自分の経験からご存知と思いますけど、やっぱりどうしてもこっちで育ってる子供っていうのは英語が強くなってしまうので、やっぱりもう小学校の低学年では英語が完全に強かったですね。で、日本に小学校の5年生ぐらい、4年生ですね、小学校の4年生の時に帰って、そこでやっぱりものすごく日本語で苦労したっていうのがあって、で、その後で逆にそこで苦労して、また日本語が強くなるんですよね。
なるほど。普通の日本人の学校に入ったんですか？
そう、ポンって日本の公立高校に、公立小学校にうちの親がポンって入れたんですよ。やっぱりあの頃はあんまりまだそういうなんかこう帰国子女がどうのっていうような社会じゃなかったし、私もすごく読書家だったので、親はもうこの子は日本語は大丈夫だと思っちゃったんですよね。で、ポンって日本の普通の公立小学校に入って、で、やっぱりすごくそこで苦労しましたね。日本語は喋れたんですけれども、読み書きもできたんですけれども、やっぱりこう子どもたちが話すテンポの速い子どもの言葉っていうのはまた全然違うし、私は駐在員の大人と喋ってたので、やっぱり全然こう喋り方の口調も違うし、もう変な子だったんだと思いますね、きっと。
そっかそっか
そう
い。
ですね。で、その言語面以外での違和感が大きすぎて、やっぱりなかなか順応できなくって、で、やっぱり日本の学校もまだそういうあんまりこう措置も整ってなかったので、例えば上履きと外履きがあることでも気がつかずに、ずっと外履きで入っちゃったとか、あと教科書を全部持ち歩かなくちゃいけないっていう感覚もなかったので。そういうこともなんかもうだらしなくって、筆記用具もやっぱりあんまりもきちんと持ってなくって、もう管理するものが多すぎて頭はパンクしそうでしたね。 これはもう帰国子女あるあるだと思いますけど、あと男女一緒の着替えとか女子のブルマーとかもう違和感がすごくあって、であの頃はですね、クラスの女子が全員たの筋トリオの誰かを押さなくちゃいけないみたいな雰囲気で、そういうのもなんかやっぱりなかなかこうよく分からなくって、もうあまりにも失敗体験が大きすぎてとっても挙げられないですね。特定の失敗談をこう切り取りで取り出すことができないほど、もう失敗が数珠つなぎになった日々だったと思いますね。
でもだんだん慣れてきたんですね、
な
それが。
かなか慣れなかったですね。
何
もう
年ぐらいかかりました？
やっぱり2年はかかりましたね。自分がこう順応できずに暗い生活を送っているのが語学力のせいなのか、もっと根本的な理由なのか、例えば性格のせいなのか、何なのかよくわからないほどで、家に帰っても親にそんなこと話せる雰囲気じゃなかったし、もう試行錯誤でしたね。
なるほど。
なのでよくこっちで苦労してらっしゃる留学生とかに言うんですけれども、英語で苦労したと思ってるうちはまだ序の口ですね。もう全然自分のアイデンティティに言葉っていうのはつながってるので、もう自己イメージが崩壊して、こんなに情けない状態なのは自分がダメ人間なのかすらわからないっていうほど、闇の中で試行錯誤して初めてこうちょっとこうプラプラになるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。確かにそうだな。そうですよね。
なんか多言語でペラペラになるっていうのは、やっぱり自分よりももっとずっとずっと語学力が上の人に囲まれて、その人たちと毎日のようにやり取りしなければそこまでいかないわけですよね。なので筋トレでも何でもこう負荷をかけなければいけないので、かければかけるほど逆に上達するので、言語も同じで、やっぱり喋れるようになるには膨大な負荷をかけなくちゃいけないし、逆に膨大な負荷をかけてきてるからこそ喋れるようになってる。喋る人はみんな負荷をかけてるわけですよね。
そうですよね。皆さん聞きました？今のね、今のすごい大事なとこですよ。ね、そうですよね。いや、経験から来てるから、その重みがすごいです。
ですね。でもみんな喋れる人はこれはもう当たり前のことで感じてらっしゃると思いますね。
そ
やっ
うなん
ぱ
で
り
すよ
言
ね。
葉っていうのは自分のアイデンティティにつながっているので、周囲のみんなが流暢に議論している中で自分だけこう稚拙な表現しかできなかったら、やっぱり自己嫌悪に陥るしかないし、
そうですよね。
母語が普通以上にきちんとしてるとなおさらアイデンティティがボロボロになりますね。
そうですよね。いやー、そういうことがあったんですね。
ありましたね。あれがでも原点ですだと思ってますね、自分の。あの時の自分が一番かわいそうだし、愛おしいし、原点だと思ってますね。
なるほど。結構ちっちゃいですよね。だって10歳とか。
そう、10歳で、10歳でですね、つらかったのはちょうどその頃、その完全に学校で空気が読めなくて、完全に浮いてる時に、こう、やっぱり中学受験した方がいいわよってことになって、塾に行けっていうことになって、でやっぱりそれずっと学校が終わってから塾に行って、やっぱ4時間5時間っていう勉強する、でやっぱそのアメリカのその暗くなるまで遊んでたところからもう転換っていうのがつらかったですね。
でもやったんですね。
いや、やらなかったんですよ。こ
あ、
こ
や
だ
ら
けの
なかった。
話なんですけど、これはあんまり人に話したことないんですけど、学校が終わってで、もう心がすさんでたので、いつからか塾に行くふりをして、こう電車の中で読書するようになったんですよね。で、あ
ナ
の
イ
頃
ス。
吉祥寺に住んでたんですけど、吉祥寺で中央線乗って高尾まで行って、で戻ってくると1時間半なんですよ。この辺のこの地理的なことが分かる方は分かると思うんですけど、当時は携帯もインターネットもないので読むのがなくって、網棚に誰かが置いてったスポーツ新聞とか週刊誌とかを読んで、こうなんかこう心のケアをしてたんですよね。そういうすさんだ生活をしてましたね。
ちょっと面白くてすいません、すごい笑っち
やっぱりそういうことで息抜きをするしかなかったわけですね。
サバイバルですよね。
そうですね、サバイバルですね。
ああ、
でも
中
そういうこ
学
とを
生に
し
なって。
てこう、 なんとなく気持ちの整理をして、で、何食わない顔してちょっと塾に顔を出して家に帰るというようなことをしてましたね。
いやでもそれが必要だったんですよね。
そうですね、もう学校で嫌なことがあって特に気持ちが乗らない日は今度は総武線なんかに乗って津田沼まで行って帰って2時間みたいな、塾は完全にしたぼって家に帰って、
必ず電車ってとこがいいですね。
そうですね、他に行くとこがないので。
いやそうでしたか。で受験したんですか、本当に。
で受験して、でやっぱりそんな遊ぼってばっかりいたので親が望むようなところには入れなくって、でも割にのんびりした私立女子校に入れたんですよね、東京の、でそこでちょっとこう気持ちを取り直して、またその辺から日本語が強くなっていったんだと思いますね、受験勉強したこともあって。
あとやっぱりね、そのスポーツ新聞とか読んだのもためになったでしょ
う。そうですね。そうですね。
そうなんですか。じゃあ、中学から、じゃあ中高大。
中学校ですね。中学校の3年間、私立女子校に通って。
で、トリパインズに入ってってことです
ね。そうですね。で、トリパインズに入った時はですね、実は今度は、また英語が決定的に弱くなってたんですね。
うわ、
ずっと喋ってなかったので。
ですよね、必死で日本語やってたんですもんね。
そうなんです。でこの年代のティーンエイジャーのスラングにやっぱりついていけなかったんですよ。基本的な意思疎通はできるんですけど、自分が望むような自己表現が十分にできなかったわけですね。でやっぱりまたもどかしくて自己嫌悪に悶々とした日々が多かったですね。
なるほど。
日本人の留学生あるあるだと思うんですけど、当時学校に行って誰とも口を聞かずに帰宅することなんて初めはザラでしたね。であんまり喋らないと人間ってちょっと失語症みたいになっちゃうんですよね。でどんどん言葉のハードルが高くなっちゃうんですよ、逆に。なのでちょっとそれも大変だった。でやっぱりその時を乗り越えたのがちょっと今思い返してみると、ちょっと思春期ってみんなが自我の確立に苦労してるので、アメリカの高校といえどもやっぱり喋らない、わざわざ自分から喋ろうとしない子相手に話しかけることなんて誰もしないんですよね、やっぱり。
そうですね、
でだけどある時たまたま隣の席になった男子がこうもうなんか天性的に屈託のない人で、こっちが全く返事しなくても毎日挨拶してくれて、こう笑顔を向けてくれて、自分に起こったことをこう日記を書くようにあれやこれやこう独白していくわけですね。ちょっと私もの方もなんかこう言葉を返せないペットかなんかなったみたいだなと思って、なんかちょっとくすぐったい気持ちになって、でもそういうことがちょっと積み重ねてそのことを話せるようになって、なんかその延長線でこう氷が溶けるみたいにだんだんいろんな人と話せるようになっていった気がしますね。
へー、面白いそれ。
多分こういう経験してる人いっぱいいるんじゃないでしょうか、アメリカで。
なるほどね。へー、そっかそっか。多分そういうなんていうの、日本語と英語の狭間でいろんな苦しみを経験してこられたからこそ、このね Twitter の中でそのなんて言うんでしょうね、日本人の気持ちも分かる、英語話者の気持ちも分かるっていうところをちゃんとなんか汲み取って説明されてるのが、それが原点なのかなって今思ったんですよね。
そう言っていただけるととても嬉しいです。私自身はあんまり自分がうまく説明してるっていう気持ちはないんですけれども、生徒さんにとにかく分かってほしいっていう気持ちですね。
いや両方を分かってるからこその解説だなって本当に常に思ってはいたんですけど、今回こうやってねお話聞いて、あそこだみたいな気持ちで。
ありがとうございます。
いやそうなんですね。じゃあ今現在の頭の中の配分って英語と日本語どういう感じですかね。
最近はですねやっぱり英語を教えて結構生徒さんとお話しする機会もあるので、こういうふうにお話ししてもすごく口ごも、日本語で口ごもることもなく自分らしく表現できるなと思っていて、で頭の中でもやっぱり、 50%、50%ではないんですけれども、やっぱり70、30ぐらいですかね。
なるほどね。そっかそっか。やっぱりご主人とか家族が英語だとやっぱり英語になるでしょうし、うちはあの夫も日本人なんでね。
でそうなんですね、うん、
まあ、娘たちは5歳と1歳でこっちに連れてきたので、特に次女、今トリパインズのジュニアなんですけども、
はいはい、
あのやっぱり英語がが然強い。だけどもあのその頃トリパインズってジャパニーズ AP ありました？
そんなのもう想像もできない世界でしたね。
いや、そのトリパインズにそのジャパニーズ AP があるってことでこの地域にずっと住み続けてるっていう理由があったんですけれども、
そうなんですか。
それでジャパニーズ、あとその日本語ができるっていうことが、まあ、そのアニメオタクの人とかからもね、日本語クブーみたいな感じで、
うん、
日本語ができること、
本当に、ね、すごくアメリカはその辺は変わりましたね、この30年間で、
うん、ね、そう、それです
ごく日本好きの人も多いですよね。
そう、なぜかそのジャパニーズ AP を取ってた去年とかって、私と今まで全部英語だったくせに日本語でテキストしてくるんですよ。今日の夕食は何とか。
それは嬉しいですね。お母様は
感動しちゃって。
本当そうですよね。
でそれがすごくもう日本も大好きだし、日本語もすごく一生懸命喋ろうとしてるのが、
はいはい、
なんか私は嬉しいというか。
そうですよね。やっぱり、うん、お父様お母様が2人とも日本人っていうのはアメリカに住んでるとものすごく強みだと思いますね、
うん、
あの頭のそれこそあの脳科学的にもすごく強みなんじゃないでしょうか、うん、うちは逆にあの夫がやっぱりアメリカ人なので、ものすごく日本娘の日本語教育には苦労して、うん、まあ、失敗って、言語に関して失敗っていうふうなことはないとは思ってますけれども、やっぱり人生長いし、うん、もう山あり谷なので、うん、どんなことでも失敗ではないと思うんですけれども、うん、やっぱり難しいっていうのはすごくありますね。
そうですよね。そっか。じゃああのミスパローさんがそのコミュニケーション、まあ、英語でも日本語でもなんですけれども、コミュニケーションで大切にしていることって何かありますか？
ですね、私実生活ではすごく我が強くて短気で癖の強い人間なんですけれども、英会話を教えているときはとにかく決めつけるようなことは言わず、基本生徒さんの話を引き出すように努力してるんですね、
うんうん、
でなぜかっていうと、やっぱり会話っていうのはこう心が閉ざされてしまうと成立しなくなっちゃうんですよね。なのでこれは英会話の先生とか日本語会話の先生はみんなやってる客商売の基本だと思うんですけど、まあ、私も話が乗ってくるとちょっと自分から話しすぎることもあって、それは反省してるんですけど、やっぱり基本的にえっと思うことがあっても否定せず、なぜこの人はこう思うんだろうとか、どうしてこういう間違いをしたんだろうっていう、まず好奇心にいろいろと質問してみることにしてます。でそうするとどんな人でもその方なりの実に納得のいく理由があるっていうことが分かるし、不思議なことに私は実生活では結構好き嫌いが多い人間なんですけど、英会話を教えてるときはやっぱり嫌な生徒さんっていうのを遭遇したことがないというのがあって、生徒さんはみんな一人一人やっぱり努力家で愛おしい、
うん、
でこれは本当に実生活でも取り入れたいなと思っていて最近やっぱり英会話を教えるっていう影響があって、実生活でもそういうことを少しずつ取り入れるように努力してます。
それってすごくエンパシーですよね。
そうですね、エンパシーですね、
うん、
やっぱり人間みんななるべくしてそうなってるので、
うん、
否定するっていうのはやっぱ問題外だと思いますね、
うん、なるほどなるほど、うん、すごく同感というか賛成いたします。
ありがとうございます、
まあ、そのミスパロさんのツイートを読んでるだけでも、まあ、英語って面白いなと思えることがすごく多いんですけど、ミスパロさん自身がなんて言うんでしょうね、この英語の表現が好きとか、この英語って面白い、まあ、日本語に比べてっていう意味もちょっと込めてしまうんですけれども、英語って面白いなと思うポイントって何かありますか？
うん、直子さんもいろいろときっと読書とかで楽しんでらっしゃると思いますけど、映画とかでも、
うん、
やっぱりこう自分がこう好きな作家の言葉とか、自分が好きな映画のセリフっていうのはなんかこう舌の上にこう宝石を転がしてるような、うん、なんかそういうこうなんかこう美しさ、なんかこう、うん、 普段のストレスが吹っ飛ぶような楽しさがありますよね。そういうものっていうのは全部、これも英語科の英語ができる人は結構やってると思いますけど、必ず書き留めるようにしてますね。書き留めて、やっぱりその自分の心に、自分の心の琴線に触れたことっていうのは、やっぱりちゃんと何度も何度も言って言えるようにする。自分のもうその言葉のエッセンスをやって取り込みたいじゃないですか。
そうですよ
それ
ね。
は日本語でも英語でもやっぱりそういう言葉はいっぱいありますね。
じゃあ、あれですね、ミスパロさんがお好きなその作家、まあいっぱいいらっしゃると思うんですけど、もしあえて何人か選ぶとしたらどういう先生が。
英語で、今、英語の、英語学の方が見てらっしゃると思うので、英語のは、最近の人ではですね、デアン・ジョーンズって言って、最近デビューした、男性作家、若い男性作家なんですけど、エセックス・ドッグズっていう、まだこれ日本語に訳されてないんですけれども、後でリンクをお送りしますが、歴史ロマンが好きな人はぜひ読んでみていただきたいと思うんですけれども、カーカス・レビューっていう有名なニューヨーク・タイムズ・ブック・レビューに匹敵するようなレビューがあるんですけど、そこの2023年のベスト・ブックに選ばれた作家なんですけど、すっごく前途有望だと思いますね。1346年に英国からフランスに攻め入った兵士たちの小説なんですけど、とっても面白いです。まだ日本語には訳されてないので、もしそういった歴史ロマン、歴史小説が好きな人がいたら、ぜひちょっと硬派、結構歴史ロマンってこう女性のロマンス小説みたいなのが多いんですけど、これは割に男性的な戦争の悲惨、あと個人のやっぱ男としての自我の確立の難しさとか、そういったこととかをテーマにした小説なんですけど、やっぱ女性が読んでも面白いですね。あとはですね、ごめんなさい、どうぞどうぞ。
いえいえ、どこで見つけたんですか、その
このエセック
た
ス・
またま。
ドッグズは、私、歴史小説が好きなんですけど、今、歴史小説で面白いものってこうちょっと引くと、もう必ず筆頭に上がってくるほど、今、で、この人、ポッドキャストも持ってて、すごく面白いんです
そう
よ。
なんだ。じゃあ、後でぜひリンクをお願い
ぜ
し
ひ、ぜひお読みください。英語も決して難しくないですね。
で、他には。
他にはですね、これは映画で、小説ではないんですけど、私自身がやっぱり生きた英語を勉強するのにすごくいいなと思うのは、コメディ、スタンドアップコメディ、それもアジア系のコメディアンはやっぱり日本人にはすごくこうとっつきやすいと思うんですよね。で、今アジア系のコメディアンってものすごくいっぱい出てきていて、このジミヤンとか、あとアリ・ワングとか、ネットフリックスでもうちょっと引いただけでガッと出てきますけれども、もう言語だけでなく間の取り方、あとユーモアとか、もう学ぶこと満載だし、こう生きた英語なので、アジア人から見たアメリカ文化、アメリカ文化の中でアジア人がどう捉えられてるか、こういったことをこう本当に楽しく笑いながら勉強できるので、一押しですね。
なるほどね。ちょっと私の場合、そのコメ、あのスタンダップコメディってわからない、意味がわからなかったりすることが多くて、ちょっとね、なんていうの、そのハードルが高く思っちゃうんですけど、見てみたら面白いかもしれないですね。
アメリカ人のスタンドアップコメディってやっぱりすごくハードルが高いと思うんですけど、アジア人のスタンドアップコメディっていうのはやっぱり私たちと同じような経験をして、アメリカ社会に同じような違和感を感じて、同じようなうってするような思いを共有しているものなので、すっごく楽しく見れると思いますね。
いや、共感しつつ笑えるみたいなね、
笑
そ
える。で、やっぱり彼らもやっぱりちょっとアジア系の悩まりを知ってたり、
う。
持ってる人もいますので、アジアから来たジミー・オ・ヤンなんて、私たちと同じで、決して英語が母語ではないので、そういった意味でも、あと今、トナイトショーでやってるラニ・チャングとかもそうですよね。あの人もやっぱり英語の訛りがすごく残ってるアジア人だけど、堂々と、スタンドアップコメディ、アメリカの一番の代表的な番組でやってますから、
すごいですね。
すごいですよ、本当に。ぜひこれは今の人が勉強する素材としては最高のものじゃないかと思いますね。
字幕も出ますしね、英語のね。
字幕も出ますね。
聞き取れなくても読めば大丈夫みたいなね。
はいはい。
そっかそっか。じゃあそのアジア系のスタンドアップコメディアンのやつとか、あ
そう
と、
です
あ、
ね。
そっか、まあその英語の勉強とかとは全然関係なく、その好きな俳優とか好きな映画とかってあります？
ですね、映画といえば、そう、直子さんも好きだと思うんですけれども、パトリシア・ハイ・スミス、この方いっぱい映画になってますよね、原作
す
が。
ごいですよね。ほぼ
もうすごい。
90%ぐらいじゃないですか、あれ。
すごいですよね。本当にすごいですよね。で、昔からの人ですじゃないですか。本当に私が子供の頃から、子供の頃に好きだった日本人作家とかが見てた映画とかもパトリシア・ハイ・スミスのものだったりしますし、で、私がこの人の中で、ものの中で結構好きなのはやっぱり古い画なんですけど、リプリー。この人ね、すごくパトリシア・ハイ・スミスって私も憧れてたんですよ、ものすごく長いこと、実際に素敵だし。だけど、実は最近になってものすごくユダヤ人に対する偏見を持ってる人だっていうことが分かってきたんですよね。これ彼女の意外な面ですよね。やっぱりすごくいい作家でも、やっぱり時代的な偏見っていうのとはやっぱ切って切り離せないものがあるっていうところが面白いなと思うんですけど、でもこの人ユダヤ人に対するものすごい偏見を持ってたんだけれども、最も熱烈な恋愛関係を持っていた、彼女レズビアンだから恋人たちは女性なんですけど、恋人たちはみんなユダヤ人、やっぱりものすごい葛藤と確執、こう矛盾と開き直り、こう光と影みたいなのがあって、そういったこう人間のこう奥深さ、暗さ、その辺がですね、リプリーはすごくよく捉えてると思うんですよね。
なるほどね。そ
な
の
ので、あ
視
れ
点
が
は
好
見
き
て
な
ない。
映画ですね。
なるほど、ありがとうございます。そっかそっか。ではちょっとですね、ここ最後になるんですけれども、今度9月20日にミスパラさんがとうとう本を出されるということで、もうツイッターのツイーツを集める必要ありませんよとか言って 私集めてるんですけどね、ネイティブの真意がわかる日本人が誤解する英語という本を出版されます。じゃちょっとその出版の裏話とかもしあったらお願いできますか？
実は、昨日届いて編集者を送ってくれた、これが、そうなんですけれども、本当に皆さんのおかげで作れた本と思ってます。やっぱり私のツイートの中から、特に日本人が誤解しそうな英語表現をまとめた書籍なんですけれども、皆さんが質問してくれる生徒さんとか、それから今までツイッターでやり取りしてきた方が質問してくれたことっていうのを改めて本にしたものなので、でその中でまた皆さんが、いいと思ってこうハートマークをつけてくれたものをこう抜粋して作ってるので、そういう割に私のツイートの中では一番面白いものを集めたんじゃないかなと思ってます。なので
ありがとうございます。
もし書店とかで見かけたら、ぜひ手に取っていただきたいんですけど、裏話といえば、裏話らしい裏話じゃないんですけど、やっぱりツイッターってこう結構こうパッて出すと、やっぱりこう割にこう批判とか上げ足取りとかがどうしても出てくる世界ではありますよね。で、そういったもので、私もやっぱりすごく勉強させられたっていう部分があって、で、それをこうやっぱりツイートにしちゃって、この表現はいけないって言われたものなんかも結構盛り込ませていただいたんですけれども、例えば一番私が今までツイートしてきて、一番なんていうのかしら、炎上したっていうのが、ネイティブっていう表現について書いた時で、ネイティブって日本人はこうネイティブ、普通にあの人はネイティブだからとか、ネイティブはこういうっていうような感じで使ってますけど、例えば You natives とは言わないわけですよね、アメリカ人は。やっぱりそうすると、やっぱりでここですごく炎上したんですけれども、 You natives とか言うと、ちょっと、原始人みたいな、 あとその植民地時代のそういったなんかこう土人みたいな、そういった感じのなんかこう人種差別とか、そういったこととこう分かち難く結びついてる、まあ、差別用語っぽくなっちゃう側面があるんですよね。で、それをやっぱりツイッター上で、私もこのネイティブっていう言い方は、その言い方に関してはちょっと気をつけなくちゃいけないっていうことを書いたんですけれども、やっぱりこの、アメリカのリベラル、アメリカのリベラル界隈に関して敏感になってる、日本人のそういったその識者からものすごい横やりが入ってきましたね。言語について説明してるだけなんですけど、ものすごく批判されて、
そうなったん
もう
です
何
か。
日も落ち込みましたね、あの時は。で、それをやっぱり今回本にまとめた時も、それについてやっぱり入れようと思って、で、やっぱりこういう背景があって説明したんですけど、またやっぱり構成する時にこういった例文は入れない方がいいっていうような、まあ、難しくなってるなっていうのがあって、でもやっぱり私はやっぱり言葉っていうのはやっぱりこう歴史があるものなので、使っちゃいけない言葉、使わない方がいい言葉っていうのがあるのは分かるんですけれども、それを理解するための説明ぐらいはやっぱりアカデミックな見地からやっぱりしなくちゃいけないと思うし、それをとにかく説明してるのも正しくないっていうような、そのツイッターの風潮、ちょっとその左側の風潮、私もリベラルなんですけど、こうなんかこうそういう、こうアカデミックな誠実さすらも打ち消すような、いわゆるウォークなのっていうのはちょっとどうかなっていうふうにすごく感じましたね。
なるほどね。なんか私も Twitter が X に変わってから、その見え方が変わっているというか、あれ、私ミスパルさんフォローしてるはずなのに全然出てこないとか、なんか何が変わったのかわからないけど、知りたいものが全然出てこなくなったことが、もう私は X はもうミスパルさんのやつを見るだけのために使ってるんですけれども、
どうもありがとうございます。
なんて言うんだろうな、ちょっと
やっぱりイーロン・マスクですよね、はっ
でき す
り言っ
よ
て。
ね。 一体。
そうなんですよ。なので、やっぱり日本の、ツイッター界隈はそれでも結構にぎわってますけれども、やっぱりアメリカのリベラル層はもう退去して逃げてますよね、
な
スプ
る
レッ
ほ
ツ
ど
とかあっちの方
ね。
に。なので、本当にちょっと困ったものだなって思いますね。
なるほど、なるほど。そっか、そっか。いや、でもほら、この間の、何でしたっけ、プレジデントのそのディベートの、その、テイラー・スウィフトがね、エンドースしたやつをね、翻訳していただいて、あれ見るとすごく勉強に、ね、英語を勉強されてる方たちのすごく勉強になるだろう。で、しかも最後の、何でしたっけ、キャットレディのところを忘れてましたとか言って。
そうなんですよ。もうね、本当にあの時、キャットレディ、私はそれって本当にもう、間抜けな間違いだと思うんですけれども、あれを指摘した先生のその優しい言い方、もう指摘してるとはもう言えないような、こう、ちょっと本当に、もうちょっと褒め
い
てく
や、
れながら、こう言える、ああいったやっぱり世界に戻りたいですよね、こう、中西部の優しさ、あとやっぱりこう、私、左側、比較的左側にいる私でさえも、やっぱりこう一番こう極左のウォークのあれにはもうへきへきしてるし、こう右側は問題外だし、そのトランプ、イーロン・マスクのこのもう本当にもうどうにもならないおかしさ、奇妙さ、それからこう、気違いじみてるあの感じっていうのは、やっぱり日本にいてもやっぱなかなかわからないと思うんですけど、本当に非常識で、今、この世界でやっぱり AI を今後どうしていくのかとか、ツイッターとかもどうしていくのかとか、あと Google がやっぱりものすごい勢いで、やっぱりサーチ界隈を牛耳ってますよね。こういったこのものすごく重要な、なんかこう人類として重要なことを全く無視するような人を支持する。っていうのがもう本当にどうかしてるじゃないですか。その辺のこのおかしさっていうのを、やっぱり日本の人もやっぱりアメリカに住んでないっていうのは分かりますけれども、やっぱり日本にとって経済面でいいかとか、そういった観点からだけ見ていては いられないと思うんですよね。こんなに毎日暑い、夏暑い暑いって言ってるのに、その京都協定に水を差す、もうそれをやめちゃうような大統領を本当につけて、あなたの子供、孫はどうなるんですかっていうところですよね。
多分あのミスパラさんのツイートを読んでると、そういうそのアメリカのそのなんていうのかな、裏側というか、住んでないとわからないようなことがちゃんと日本語でわかりやすく解説、その英語だけじゃないんですよね。それがなんていうの、私もすごく勉強になるし、なんていうの、本当にわかりやすく解説されているアメリカのちょっと歴史みたいなものだったりとかね、あのほらこの間アーミッシュの話されてたじゃないですか、
はいはい、
私もちょうどあのウィットネス目、あのジョンブック目撃者を見返したところだったんで、あなるほどなとか思ってたんですけど、あのそういうなんていうのかな、その映画を見て、まあ、一部分だけは分かるけれども、それにプラスしてミスパロさんのツイートを読むと、あそういう背景があったのねとか、一つのことをあの広く浅くっていうよりも、そのことについてちょっと考える時間をもらえるっていうのがすごくミスポラさんのツイートなんですよね。
そう言っていただけるとすごく嬉しいです。あの、やっぱり私もそういった背景とかに掘り下げないと、やっぱりこう、面白さっていうのは本当に出てこないと思うんですよね。やっぱり表層的なことだけでは面白くないし、言葉ってやっぱりいろんな学び方がありますけれども、やっぱりツールなんですよね、最終的にはツール、やっぱり自分が知りたいこと、自分がやりたいことがまずあって、そのツールとして英語を勉強する、あのどうやったら英語的にあのいいことが言えるかっていうところから入るっていうのは、やっぱり本末転倒だと思いますね。
なるほど、確かに
間違ってるとか言うんではなく、やっぱり、面白くない、あのご自身のために面白くないので、やっぱりそういった切り口っていうのは、やっぱりあのコンテンツから入っていく、それに英語を利用する、方向に行ってほしいなとは思いますよね。
そうですよね。あとあの私がすごく好きだったツイートで、そのこう言えばちょっと失礼に当たらないよとか、それってすごく難しい、日本人としては難しくて、そんなに、なんていうの、アメリカ人で気遣ってんだみたいなところが、ほらやっぱり本当にステレオタイプなんですけど、あ英語はとかアメリカ人はもうダイレクトにあのいつもズバズバ言うみたいなイメージだけど、実はそうじゃないっていうことが、
そうなんですよ、ね、で日本語って敬語が難しいなって言いますけれども、アメリカ人は日本とアメリカ人、まあ、外国人は日本に来て敬語をしゃべればとりあえず丁寧な喋り方になるので、そういう意味では楽なんですよね。だけど英語とその、まあ、敬語ではないんだけれども、ちょっとした丁寧な言い方っていうのは、こういうものですよっていう型がないので、やっぱりすごく難しいと思いますね。
あとやっぱり大人だと、もし私が何かちょっとブラントな言い方をしてしまったとしても、ちょっとハッとするかもしれないけど、それを正さないですよね。
そうですね、
なんかそれでなんとなくそのハッとされたことを意識し、あ私なんか今悪い言い方間違えたなみたいのを気に留めといて、あどうすればよかったのかなっていうのをミスパラさんのツイートで練習するっていうのがいいと思うんですよね。
ありがとうございます。
本当にそういうので、まあ、恥をかきながらね、やっぱりその相手の反応を見て、あ私なんか言ったってその場で聞いちゃってもいいんですけど、あの本当はこういうふうに言うつもりだったんだけどって言えば分かってくれるけども、あ多分こういうふうに言った方が良かったかもしれないねみたいなことを言ってくれる人もいるんですよね、
そうですね、そうですね、でやっぱり恥、旅の恥はかき捨てって言いますけれども、本当に恥っていうほど、恥をかくほど勉強になることはないので、そうそうそう、ポジティブに捉えて落ち込まないっていうことも大切だと思いますね、
そうですよね、
恥をかけばかくほどやっぱり上達する、
で
自分の肝に銘じて、
そうそうそう、で私がね最近実はね、あのちょっと話からそれるんですけど、思ったのが、自分であの日本語の本を読むスピードと自分の英語を読むスピードを比べていた自分に気がついて、なんで私はこんなに英語を読むのが遅いんだろうと思ったんですよね。でそれを早くしようとしていろんな中レッスン受けたりしたんだけど、苦しいんですよすごく。で、まあ、もちろん本は読み続けるんですけど、あ私の中で根本的に自分が使える英言語はまず日本語があって、次に英語だから、どうしても日本語としか比べられない、 だから比べちゃいけないって分かっ、まあ、人と比べないとかね、ペラペラになる必要がないとか、そういうマインドセットは分かっていても、自分の中でどうしても日本語と比べてるんですよ、
うん、それはハードルが高いですよね、とても。
そうだけど、そういう自分に気がついて、そうじゃなくそうって思ったら、なんかすごく気持ちが楽になって、まあでももちろん、まあね、読み続けたりとか練習したりとかするんですけど、やっぱり日本人が最初に学ぶのってね、一番親しみがあるのは英語だし、で幸い英語って意外と簡単だってことに他の言語を学ぶと気づきますよね。
あ、そうですか。
フランス語とかイタリア語とかスペイン語とか。
あ、確かに、うん、そうですね。
男性とか女性のね、
男性とか女性とか種
類もないし、うん、私も今両リンゴで頑張ってスペイン語をやってるんですけど、
はいはい、
それとなんかその B 動詞の種類の多さに今ちょっとヘキヘキしてるんですよね。
そうですね、スペイン語は、うん、発音は日本人にとっては楽ですけど、その女性とか男性とか難しいですよね。
なんかでもそういうので、あ、日本語と比べないで、まあ、英語を他の言語と比べてみたりとか、うん、そういう、ね、大奥っていう漫画ご存知ですかね、
はいはいはい、
うん、あれの中で出てきたんですけど、その今までそれまで日本人はオランダ語をばっかり学んできた人が、その英語を学ぶようになって、なんて英語って合理的で簡単なんだって感動するシーンがあるんですよね。
うん、
で、あ、言われてみればそうだよなって思って、だから英語は難しい、もちろん簡単ではないけれども、そういうふうにちょっと考え方を切り替えたりとかするのも、気分転換に、ね、なっていいんじゃないかなって。あ、ちょっとうちの猫がちょっと
そうですね、うん、そうですね、おっしゃる通りだと思いますね、私も。
なんか本当言葉のことを考え出すと本当止まらないけれども、なんて言うんでしょうね、本当に何か私も何かをきっかけでミスパロさんのことを知って、ですごくそのなんていうのかな、ニュアンスを深く知ることができたりとか、
はい、
そういうアンテナを広げてね、いることも大事だし、こういうその本がきっかけでミスパロさんを知るとか、ツイートをきっかけで知るとか、そういうのもありますけれども、あんまりほらね、あれもこれもって手出すよりも、もうこの人だって決めたら、もうミスパロさんのツイートを全部読む、本を読むっていうことで、そこを突き詰めていくと、自分の中ですごくストンと腑に落ちる感じ、腹落ちする感じもあるし、まあ、本当に私も本当にいろんな英語の本とか読んでますけど、ミスパロさんの解説ってピカイチなんですよ。
ありがとうございます。
なので本当にもう英語赤の人っていうんですかね、そういう人に声を大きくして言いたいんですけれども、まずね、このネイティブの真意が分かる日本人が誤解する英語っていう本を手に取っていただき、はい、読んで、なるほどっていうことで、ぜひ読んでいただきたいな。あと X のそのツイートといいますかね、アカウントもフォローしてあの行くと、本当に英語が楽しくなる、ニュアンスも分かる。で今回こうやってね、動画ね、でミスパロさんのね、お人柄とかね、これからもどんどんツイートされていくわけですもんね。
そうですね、やっぱりツイッター界隈の人々との交流もすごく楽しいですよね、
うんうんうん、
なのであのあと生徒さんに書いた説明とかもできれば、もっと広く拡散していきたいと思いますので、どうせなので、うんうん、ツイートしていきたいなと思ってます。
なるほどなるほど。でもぜひ続編本も多分全部ね入れきれてないと思うので、また続編とか2冊3冊4冊でも何冊出ても私は買えますので、
いや全然売れないかもしれないと思ってもう戦々恐々としてるんですけれども、
いえいえ、本当に本当にためになる本っていうのはこういう本だっていう感じなので、絶対に英語を学ぶ人必須ね、もう教科書にしてほしいと思いますね。長い時間インタビューに答えていただき、ミスパロさんことミステリーパロットさん、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
ありがとうございます。